ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、皆さんこんにちは。ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。皆さん元気にしていますでしょうか。今日は2023年の11月9日木曜日にこのポッドキャストを撮っています。朝の8時半のポッドキャストなんですけども、今日はね、朝4時半から起きて5時半から久しぶりのね、ゲームライブをやりました。でもね、初めての試みでホラーゲームをね、やってたんですよ。やってみたんですよ。っていうのも、僕のポッドキャストってなんだろうな、こうある種同じこう気持ち、こうテーブルっていうか机に座って、でこうマイクの前でしっかりこう自分の頭を使って、そのみんなに分かりやすく話せるようにこう、ポッドキャストを撮っているわけなんですけども、ホラーゲームってまた全然違うメンタリティじゃないですか。ある種のパニックだったり、もう怖くて怖くて、でそういうところでこうナチュラルに生まれる日本語っていうのも、多分皆さんにとってはすごくいいものなのかなって、いい勉強になるのかなと思って、ちょっとホラーゲームチャレンジしようということでね、火曜日に、皆さんからおすすめしてもらったアウトラストっていうゲームをやったんですけども、もう二度とやらない。もう絶対やだ。もうこんなに怖いとは思わなくて、何なんだろうね。まず音楽が怖いのと、なんか久しぶりにこう冷静に怖いってどういう気持ちなんだろうって、やっぱりなんていうのかな、何があるかわからないとか、いつ来るかわからないっていう、この感覚がすっごい怖いなと思いました。だからさ、もう思ったわけですよ。こう遊びながら、本当にホラーゲームを作ってる人とか考える人ってすごいなって。なんかさ、面白いとか楽しいとか思わず笑っちゃうとかっていうのも、すごいいろんなことを考えて、皆さんが笑えるストーリーを考えたりするじゃないですか。できっと怖いもさ、なんかただ単にお化けが出てきてもダメなんだよね。なんかこう、なんだろう、自分がコントロールできない恐怖感とか、見えない恐怖感とか、何が来るか分かんない恐怖感とか、静かだったのが急にうるさくなるとか、すごい音が聞こえる恐怖感だったりとか、それが来るのが分かってても、そのなんかこう来るの来ないのっていうのが続くストレスな感じ、ああいうものもなんかただ単にすごいなって今では思うけど、もうYouTube ライブやってる時もパニックでしたね。なんかね、ゲームをさ、やるってなってね、今日の朝4時半に起きて、で歯磨いて顔洗ってコーヒーを準備しながらダウンロードしてたんだよ。でそのライブをやるってなった時に、もちろんその画面をシェアしなきゃいけないから、まず最初にゲームつけたんだよね。もう BGM からめちゃくちゃ怖くて、もうこれできないかもしれないと思ってね。そんな中、本当ホラーゲーム苦手なんですけども、もう頑張ってやった僕を褒めてほしいなと思うし、皆さんもし見てない人がいたら、見てくれたら、なんかね、コメントであってすごく嬉しいなって思ったのが、いつもと違うゆうゆうが見られたっていうコメントがあって、それすごく嬉しいなと思いました。とはいえね、来週やるかどうかはちょっとわかんないかな。俺本当に今日思ったんだけど、人間ってもう怖さのレベルが超えると体調悪くなるのね。もうなんかさ、最初は怖いなと思ってね、でドキドキするなと思っていや、やってたんだけど、本当なんかだんだん頭痛くなってきて、でなんていうのかな、血圧が下がる感じ、なんか体がこう冷たくなる感じがして、もうこれはダメだと思って、どれぐらいやったんだろうね、結局45分から50分ぐらいしかできなかったんだけども、どうかな。でもみんなが見たいっていうのであれば頑張ってやろうかなと思いますけども。これからも YouTube ではいろんなチャレンジをして、みんながね、いろんな方法で日本語を聞くトレーニングができればいいかなとは僕は思ってるんだ。なんかこう授業っぽくない感じで、なんかこう楽しむ感じで、今日も新しい言葉一つ覚えられたなって思えれば、なんていうのかな、僕の頑張った甲斐があったというか、なんかそういうふうに思えるので、 はい、まあこれからも応援してくれると嬉しいな。やっぱ見てくれるとやっぱモチベーションにもつながりますからね。よろしくお願いします。はい、で、まあ、ちょっと前なんだろう、最初の話が長くなってしまったんですけども、今日はですね、僕のことシリーズで、メキシコのルームシェアのねストーリーまで行きましたよね。なんですけども、結構前まで遡って高校生の時の話をしようかなと思います。うん、結構ね僕の大事なルーツというか、大事なポイントがあって、で、なんだろうな、こう今僕がこういう性格なのも多分高校時代の影響が多分大きくあると思うんですよね。で、まあ、そのことについて詳しくお話ししたことがなかったので、まあ、皆さんにお話ししたいなと思います。タイトルにもある通り、僕のこと水泳部での思い出です。それではよろしくお願いします。ゆうゆうの日本語ポッドキャスト。はい、ということでね、まあ、早速話していきたいなと思うんですけども、僕高校時代に水泳部に入っていまして、この水泳部っていうのがもう結構ガチの本気の水泳部だったんですね。で、中学校の時にまあそこそこ泳ぐのも早かったもんで、その高校生になる時にスポーツ推薦って言って、なんだろう、こう高校でそのあなたの得意なスポーツをやってくださいね、その代わりそのテストはなんかもうほとんどできなくても合格できますよっていう、まあ、そういうなんか推薦があって、でも僕中学校の時あまり勉強ができなかったんですよ。でもそのスポーツ推薦をくれた高校はなんていうのかな、結構頭がいい高校でラッキーということでね入ったんですよ。ただこの水泳部結構強くて、僕が高校1年生の時が結構強くて、部員、いやメンバーが高校1年生2年生3年生合わせて多分50人近くいたんじゃないかな。うん、そんなにいなかったかな、いやでもいた気がするな。うん、なんかすごくねいっぱいいた記憶があるんですよ。で、まあ、その分ねやっぱ大変だったんですよね。まあいろんな大変なポイントがあって、その先輩後輩関係がめちゃくちゃ厳しくて、で水泳部の顧問の先生、要はコーチの、まあ、おじいちゃんの先生がいたんですけど、その先生もすごい厳しくて怖くて、うん、まあ時代も時代だったから結構パンチとかされたりとかね、なんかそういう経験もあって、まあ、すっごい大変だったんですよ。なんかもう先輩が荷物持ってたら持ちますよとかダメなんね、先生すいませんでした、持たせてくださいって言って、一回先輩断るんだよ、あいいよ持たなくて大丈夫とか言って、すいません持たせてくださいお願いしますっていう風にこう言うと、あじゃあお願いねみたいな。そう、でも一回断られても、すいません持たせてください、お前自分の荷物自分で持てやって心の中では思ってたけど、でも持たせてくださいって言って、1年の人が先輩の荷物を持ったり、そのクラブがね試合に行くときに必要なその水泳部の荷物を持ったりとかしてたり、昼休みはプールの掃除1年生の時行ったりとかねしてましたけども、うん、あそういうのも大変だったんですけど、何よりもこの水泳部で何が大変だったかっていうと、合宿がねもう本当に大変だった。僕のことシリーズでさ、ゴキブリハウスの時にも言ったんだけど、その人間ってさ、そのなんていうのかな、辛い経験とか大変な経験があるとちょっと強くなるんだよね。うん、その時はもうダメだって思うんだけど、ちょっとこう5年経って10年経った後大変なことがあると思い出せるんだよね、あの時に比べたらもう全然いけるわみたいなね。うん、まあ人生今ね頑張らない方がいいっていう意見もあるけども、でもやっぱ頑張れる、ちょっとこう踏ん張れる、なんか辛い時にもう一歩もうちょっとできる、何かアクティビティができるっていうのは結構大事なことだと僕は思っていて、うん、それがね培われた、なんかそれのねトレーニングができたのがこの高校の水泳部での合宿だったのかなって思います。でこの合宿って何かっていうと、 簡単に言うとトレーニング旅行です。はい、まあ、ある場所でね、その水泳のトレーニングがもう集中してできるようなところに泊まって、で、まあ、5日間なら5日間1週間なら1週間泊まって、で朝から夜まで泳ぐっていうのをこれ合宿っていうんですけども、僕の高校の水泳部は年に 2,3 回、この合宿があって、確かね春休みとゴールデンウィークと冬休みだったかな、はい、合宿があるんですよ。で、まあ、大変ポイント1が5日間で 100km 泳ぐ、100キロですよ、100キロ走るんじゃなくて泳ぐんですよ、5日間で。だから、まあ、平均1日20キロ泳ぐと。20キロってさ結構あるで、うん、ちょっとさ、みんなね、日本に住んでる人だったら自分の家から駅まで何キロメートルぐらいかちょっと調べてみて、でそれを20キロ、例えばうちから駅までだいたい1キロだっていう人はそれを20回こう泳ぐ感じの、とにかくめちゃくちゃな量泳ぐんですよ。で20キロ泳ぐってもう体ヘトヘトになるのね、もう動かなくなるのよ。それでも1日で終わらない、5日間、そうで、もちろん1回の練習で20キロ泳ぐっていうのは難しいから、まあだいたい1日3回練習があるんですよ。もう朝6時くらいに起きて8時くらいから泳ぎ始めて8時10時で2時間休んで12時2時半とかで、もう1回休んで、4時7時とかっていう感じね。だから2時間3時間2時間とかの練習を5日間続けるんですよ。でこのある場所っていうのも本当もうめちゃくちゃ田舎で、伊豆のね、どこだったっけな、なんてとこだったっけな、ね、もうちょっと名前忘れちゃったんですけど、伊豆のね下田の先にあるもう本当村みたいなとこでやるんですけどね。で、もちろんこの泳ぐ距離と泳ぐその練習の回数もさることながら、なんかね僕の記憶の中ですっげー大変だったのが食事、食べんのがめちゃくちゃ大変なのよ。なんかね、水泳のトレーニングをしている人ってその1日4000キロカロリー取らなきゃいけないって言われていて、でも揚げ物がない状態の4000キロカロリーって言われてるのね。でだいたい成人のその男の人の食べなきゃいけないカロリー数が2000キロカロリーなので、まあだいたい普通の人の倍食べなきゃいけないの。なんでかっていうと、すごいエネルギーが必要なのね、まあ、体を動かすために、体が壊れないためにエネルギーが必要なのと、水泳選手ってあんまり痩せちゃダメなのね。その水の中で筋肉、マッソは沈むんですよ、水よりも重いから。でも脂肪ね、ファットですね、うん、ブヨブヨしている脂肪は水よりも軽いから浮くんですよ。だからなんかもう筋肉だけの体とかだと逆に水泳早くないから、ある程度量を食べなきゃいけないと。でもめちゃくちゃトレーニングするから、もちろん脂肪をね、お腹のぷよぷよがなくなっちゃうからめちゃくちゃ食べなきゃいけない。でもうご飯だけでもうなんか4杯とか5杯とかも信じられない量食べるんですよ。でしかもその水泳部でこうご飯を食べていて、もう楽しいとかじゃないの、もう時間も30分以内に4000ご飯5、6杯食べなきゃいけないから、もうすっごい勢いで食べなきゃいけないのね。でいっちゃん腹立つのが、高校の、まあ、水泳部の合宿って、先輩、大学生になった先輩が遊びに来んのね。なんか、おいみんなやってるかいみたいな感じでこう先輩が来て、まあ、その高校生たちは、あ、ねね先輩が来ました、立っ ってみんなで立ってね、ねね先輩こんにちはこんにちはみたいな、おいよ座ってみたいな、こいつの偉そうにとか思いながらも、まあ、その挨拶をしてくれた先輩にそのこんにちはみたいな感じでね。でその先輩何するかっていうと、おう竹森全然食べてねえなみたいな言ってくんのね。えいや食べてますっ よし、じゃあもう一杯食べるかっつって、いやもう4杯食べてるんで大丈夫かと。
何、先輩の言うこと断んの、みたいな。
先生、竹森がまだ食べてないみたいな。先輩先輩先輩先輩先輩先輩先輩先輩、食べます食べます食べます、つって喜んで食べますみたいなんでね。で、わかったよつってめっちゃお米盛られて、で、はい、じゃあ竹森くん頑張ってみたいな、もう意地悪な先輩が遊びに来るんですよ。そういうのとかもね、こうこいつって思いながらも頑張って食べるっていう。で、食べた後1時間くらい休んで、もう練習行かなきゃいけないから、もうお腹いっぱいで泳ぐともう気持ち悪いんですよね。もうそんなようなね、地獄のような5日間なんですけども、この中でもね、その地獄の5日間で、まあ、地獄のその僕が今どんなに辛くても、まあ、大丈夫だろうって思えるその事件がいくつかあったので、まあ、皆さんにね、僕のことシリーズということで紹介したいなと思います。そう、あのね、結構僕言われるんですよ、ちょっとテーマ変わるんだけど、ゆうすけさんってめちゃめちゃ頑張りますよねって。朝4時半から起きて YouTube ライブやって、こうやってポッドキャスト撮って、でクラスやって、でだいたい夜仕事が終わるのが10時半で、疲れないんですか、みたいな。でもね、その度に思うんですよ。まあやりたいこともあるし、うん、まあ時間が足りないし、でもなんかこう体が辛いなっていうとか、精神が辛いなって思った時に、いやいやいやいや、でもあの時の練習に比べたら全然余裕っしょっていう風に思えるっていうのね、はい、ありますのでまあごめんなさい、ちょ、まあ、テーマ戻るんですけども、いろいろね、そのあった事件で、まず一つ目がさっきも言ったんだけど、陸の孤島とコテージ往復っていうテーマがあるんですけど、陸の孤島っていうのは漢字で書くと、陸はあの土の上の陸ね、うん、あの陸とか、海とか、うん、陸で、孤島っていうのは孤独、一人ので、島は島って書くんですよ。要は陸にあると、別に島じゃないんだけど、もう島みたいに他の町からなかなか入るのが難しい。島に行くっていうのは船が必要じゃんね。で、すごいこう行くのがめんどくさいし大変だと。で、陸の孤島っていうのは別に船使わなくてもいいんだけど、車ですっごい走って、周りに大きい町がなくて、もう本当に島みたいなところっていうのを陸の孤島っていうんだけど、もう僕らが合宿やってたのに陸の孤島なんですよ。本当に多分もう人口何千人ぐらいの町で、でその、まあ、ショッピングモールなんてもちろんない。あるのは、まあ、その旅行客がちらっとこう入るその道沿いの食堂とか、あとはなんだろうな、ちっちゃいスーパーとか、うん、まああとコンビニがあるくらいかな、うん、で、まあ、その村なんだけど、もう山の、本当山の村みたいな感じで、その町の真ん中にまあまあそこそこ大きい川があって、でもう本当コンビニがあって、スーパーがあって、でその合宿所プールがあるっていうようなとこなんですよ。で、何が辛いって、もうそこに、その時にこう感じる、そのどこにも行けないっていうストレス、うん、もう楽しみなんて全くない、何にも楽しいことなんてない、もう本当に泳ぐだけしかないっていうようなところで、しかももう嫌だと思ってどこかに行きたくても、もうあるのは川と川沿いの道と山しかないから、もうなんかね、もうどうにかし、もう何でも、なんかどうにでもしてくれみたいな気持ちになる、うん、だからそんなね、陸の孤島なんですけども、マジで大変なのが、その陸のことかつプールと僕らが泊まるコテージっていうのが結構離れてて、走って20分歩くと40分ぐらいかかるところに、その僕らの寝るコテージがあるんですよ。で、その夜練習が全て終わって、そのコテージに帰るときは車を手配してくれるんですね。車で15、6分かな、5、6分ぐらいで着くのかな、うん、なんだけども、朝 起きてプールに行くのは車じゃないんですよ、走るんですよ。でもう朝だいたいもう5時半とかもう遅くても6時には起きて、でみんなコテージからこうやってね、その部活動のメンバーがねドゾロゾロって30人40人ぐらい出てきて、でおはようございますって言って朝の体操やって、でみんなで準備して、でその日使う水着とか服とかタオルとか飲み物とかを全部バッグで背負って、はいっつって20分走る。まあこれ体を温めるっていうためにこうやって走るんですけど、もう眠いしさ、もう走るのも大変だしさ。で水泳やってる人って上半身、体の上の方はでかいんだけど下半身はねそんなにこうサッカーとかやってる人よりも強くないから、まあ、すごく走るのも大変なんですよ。で20分こうみたいな感じで走って、でプールに着くと。で朝ごはんをめちゃくちゃ食べて朝のトレーニング泳ぐんですよね。でだいたい12時くらいに終わって30分でご飯を食べると。でその後ミーティングがあって、ミーティングあったかな、トレーニングがあるのかな、筋トレがあって、でその帰るんだけど、夜の練習ってか夕方の練習が4時ぐらいからスタートするんですよ。でコテージに帰るってなると歩くと40分ぐらいかかると。2時でしょ、行って帰ってくるだけで1時間20分かかるんですよ。で休めるってなったら残りの40分しか休めないんですよね。だからお昼寝しようと思っても30分ぐらいしかお昼寝できない。だからさ、もう中にはねもうダメだって諦めて、その川のね道があるんだけど、この地その合宿をやってるとこは温泉街って言って温泉が出るとこだから、道端にね足湯っていう足だけ入る温泉があるんですよ。でもうそこでダメだって、もうベッドで寝るのは無理だって、そんなもう40分1時間20分も歩いて30分しか寝られないのは辛すぎるって言って、途中でもう座って、であと何時間、あと1時間です、ってみんなで音楽聴きながら家帰りてーって言いながらね、こう綺麗な青い空を足湯つかりながら見るんですよ。でまた夜の練習が始まると。でこの練習っていうのもめちゃくちゃ恐ろしくて、1日3回プラスアルファって言ったんだけど、だいたい朝はその綺麗に泳ぐためのトレーニングをするんですよ。で昼はたっくさん泳いで体力をつけるっていうトレーニングをするんですよ。で夜は速いスピードで泳いでこうスピードをつけるっていうトレーニングをするんですよ。で早く泳がなきゃいけないってめちゃくちゃ大変なんですよね。みんなもこうイメージしてもらったら分かるんだけど、50メートル思いっきり走ると疲れるよね。で50メートルってだいたい思いっきり走ると10秒ぐらいでしょ、10秒。でも50メートル走るともうはっはっってなるじゃん。でだいたい水泳でそのトレーニングで早く泳ぎましょうっていうトレーニングは50メートル泳ぐんですよ。同じですよね、同じ。50メートル走る、50メートル泳ぐ、全然同じじゃない。まずね、思いっきり泳いでもだいたい30秒ぐらいかかるんですよ。30秒思いっきり走るってなったらだいたい200メートルぐらい走るのと同じぐらいですね。でそれもなんか200メートルを30本思いっきり走って、1回走ったらだいたい30秒ぐらいの休みでもう一回走らなきゃいけない。でそれプラスノルマがあるんですよ。例えば僕だったらその平泳ぎっていう泳ぎ方で、その試合の時の一番いいタイムが確か30秒なんなんだったから、その30秒プラス1秒くらいのスピードで
30回泳ぎましょうみたいなノルマがあるんですね。でもうね、そんなのねできないんですよ、普通に考えて。だってさ、試合ね、試合なんてもう体が全く疲れてない状態でめちゃくちゃ集中してめちゃくちゃアドレナリン出てる状態でそのタイムが出せるわけですよ。でも合宿って朝もうめちゃくちゃ泳いで昼までにだいたい15キロぐらい泳いでて体疲れてる、もうお腹もいっぱい、そんな状態で30本も 90% の力で泳ぎきれるわけがなく、やっぱ途中で諦めてしまうんですね。でそうするとコーチが言うわけですよ、そんなんじゃダメだと、心が弱い。でもちろんノルマができなかったら残らなきゃいけないんですよ。だいたいね、その、まあ、6時から8時ぐらいでスピード練習して、でスピード練習でノルマが達成できなかった人はご飯食べてミーティングが終わった後夜9時半から居残り練習があるんですよ。でその水泳部の中ではオールって、オールだったかな、確かオールっていう、今日もオールみたいな、オールっていうのはなんでオールかっていうと12時をこう過ぎるからっていうふうに言われていて、9時半からもうそのまたノルマがゴールできるまで泳ぐわけですよ。でダメだって思ったらもう負けなんですよね。なんだけどもう体疲れてる、眠い、次の日も朝6時に起きないといけないっていうプレッシャー、そんなメンタリティの中思いっきり泳げっていうふうに言われて、でできないと怒られるんですよね。お前らは心が弱いみたいな、いやいやいやいやみたいな、心が弱いとかってそういう問題かみたいな。うん。でまあ大体ね、僕はオールしたことないんですよ。大体11時45分ぐらいに許してくれて、ダメだなみたいな、お前らダメだみたいな感じで、心が弱いから強くならないみたいな、こう怒られながら練習が終わって、でコテージに帰るのが12時過ぎで、まあ、5時間くらい寝て、また次の日起きて、また朝走ってプールに行くっていうのを5日間。皆さん1週間長いなとかって思う時ありません？え、まだ木曜日とか、え、まだ金曜日みたいな。あれね、合宿の5日間はね、僕の肌感覚2ヶ月ぐらいに感じる。本当に2ヶ月くらいもうなんか家に帰れないぐらいの、それぐらい長く感じる。うん、そう、そういうね、まあ合宿というか地獄というか本当に生き地獄だよね、うん、を経験していたんですよ。でそれプラス水泳部っていう部活、クラブ活動だと先輩後輩のまあなんか関係があるわけですよね。で、まあ、後輩は基本的に先輩の言ったことは絶対だとっていうことで、その何でもしなきゃいけないんですよ。で、ある確かこう高校1年生の時だったと思うんだよな。もうその日は割と9時ぐらいにはもうコテージに着いて、まあ、やっと寝られるとよかったなって思ったら、ある一人の先輩がなんかチョコレート食べたくねみたいな、もうなんかご飯ばっかりでさ、なんか甘いもん食べたいなみたいな、よしじゃあ1年誰かコンビニで買ってこいみたいになって、いやいやいやいやいやいやって、もう食事はコントロールされてるから、そんなチョコレートなんてこう油がある脂質があるものを食べたら、そんなのが見つかりでもしたらめちゃくちゃ怒られるんですよ。でしかもコテージに帰ったらもうすぐ寝なさい、休みなさい、ストレッチして明日に備えなさいっていう風に言われてるにもかかわらず、先輩がチョコレート食べたいな、おい1年誰かが チョコレート買ってこいみたいな言って、でみんなこう見ないふりをするんですよ。もう寝ようみたいな。おう竹森いけるみたいな。いやあ、ここであれなんですよ。いやでも先生がダメって言いましたしとか言ったら、おいなんだよ竹森いい子ちゃんかみたいななるわけですよね。でなのでもう僕のゴールは誰か友達を誘ってで買い物に行くしかなかったんですね。わかりました買ってきます。でまあ夜のねその川沿いの道をこう歩いてくる、真っ暗なんですよ田舎だから。であれ確か春だったんですよ。春もうなんかこう夜さその川沿いのね道をこう歩いていくと月の光がすごく強くて、であの桜とかあと菜の花っていう黄色い花がいっぱい咲いててすごく綺麗な道をね歩いていくんですよ。で友達とね、やばいなもうほんと最悪だよみたいな、もう絶対俺らが先輩になったらそういうことをやるのやめようなみたいなことを話してて、そうだなって。でこう道沿いをこう歩いていってだいたい10分くらい経つと、まあ、橋があるんですよね。川沿いの道なので橋がある。で橋、大きい橋を左に曲がるとそこからまたね50メートルぐらい道があってコンビニがあるんですよね。で行くかっつって、まあもう大丈夫だろうとりあえず急いで行って、でお店の人にすいませんこのことはもうこれこれこうで先輩後輩関係のもので、黙っててくれると僕らは嬉しいですって言って、なんとか喋らないでもらおうってそのお店で働いてる人にお願いしようっていう風に言ってこう道を歩いていくわけですよ。でそしたら奥の方から車がこうブーって来てて、で夜だからそのまあ車のライト2つが見えるんですよ。あ車だって、あれ遠くにいた時はちょっと分かんなかったんだけど近づいてきたら、あれこの車見たことあんな、これ俺乗ったぞ。そう僕らが夜トレーニングが終わってプールからコテージまで行くときに送迎してくれる送ってくれるバン車が来たんですよ。でそのバンの横にはそのねプールのロゴが書いてあって、やばい、つまり先生たちはトレーニングが終わった後コンビニにお酒とかおつまみを買いに行くんですよね。で唯一その夜買い物できるのがコンビニだからコンビニに来てるわけですよ。でもっとやばいのが僕らの高校のユニフォームってピンク色なんですね。だからもうめちゃくちゃ目立つんですよ。やばいってなって、何かないかなと思って周りをねこう周りを見てみたら、僕らの左手に花壇、その菜の花がいっぱい生えてる場所があって、もうここしかないって言ってピンクのジャージを急いで脱いで花壇にこうダイブして、もう這いつくばる感じ、なんだろう、わかるかな、なんていうの、兵士とかさ、軍隊の人がこう戦争の時にさ手でこう寝なうつ伏せで寝ながらこう手で進むのをこれ匍匐前進って言うんだけど、匍匐前進みたいな形で菜の花の下にガッて隠れて、やばい行ってくれっつって、バレないでくれ、これバレたらもう明日大変なことになる。どれくらいかな、5分くらいかな、ずっとその菜の花のとこで行くのを待って、で静かだからさ、静かだからもう本当に虫の音と川の音しか聞こえないんですよ。でそんな中5分ぐらい待ったらブーンって、そんなあれじゃないな、普通にブーンっていう感じで車が離れていくのが聞こえて、よかったこれバレてないかなっつって、もう泥だらけですよ。だって 花壇って土ですよ。で土の中にダイブしてもう体ドロドロになりながらコンビニに行って、まあでもここまで来たら買ってこうかって言ってチョコレート買って、で先輩のとこに買ってきましたっつって、もうめちゃくちゃ大変だったんですよって、見てくださいもう泥だらけですっつって、おうお疲れありがとうっつって、そんなんですよ。うん、なんかあーこの世って理不尽だなって、なんかもうコントロールできないことが多すぎるし大変だし辛いこといっぱいあんなみたいなっていうのをもうほんと水泳部で経験して、なのでなんか今思い返してみると、まあ、ゴキブリハウスとかってなんか別に怖い先輩いないし、相手はゴキブリとネズミだし、なんか自分でコントロールできるし、うん、誰かに命令されることもない、やりたいこととかやらなきゃいけないことっていうのは全部自分で決められるから、確かに水泳部の時に比べたら、まあ、全然大丈夫だわってね思って、多分今までこう強い悠々がいるんじゃないかなって思います。うん、まあかなりねエクストリームな例だと思うんですよ、この 今から15年以上前の、まあ、高校生っていうことで、今ほどそのなんていうのかな、こうね先輩がめっちゃ厳しかったらそれは悪いこと、いじめだダメだみたいな雰囲気もなかったし、うん、でもね、僕らが先輩の時にはもうそれが嫌で嫌でやめようぜっていう風になって、そのね後輩を買い物に行かせるとか、だからそういう厳しいことはしないようにしようっていう風にこうだんだん変わっていきましたけどもね、まああれはあれで今思い返してみると人生のいい勉強だったかなとは思います。うん、はい、まあということでね、高校の時の思い出を話してみました。いかがだったでしょうか。またね僕のことをもうちょっと深く知れたんじゃないでしょうかね。はい、まあということでね、まあこんなね辛い思いをしていてどんなことも大丈夫なゆうゆうくんですが、やっぱりホラーゲームだけはダメだな。あーもうコントロールできないもん、うん、先輩ゾンビじゃねえしみたいなねまあなんかそんなね感じではありますけども、まあ来週もねいろんなアクティビティ YouTube またはポッドキャストでやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ応援のほどよろしくお願いします。最後にお知らせをさせてください。ゆゆの日本語ポッドキャストではパトレオンをやっております。今ね新しいプロジェクトいろいろやっておりまして、そちらの方のプロジェクトのね進で、まあ進捗ですよね、あのどれくらい進んでいるかっていうのを、まあパトレオンでシェアしておりますので、興味があったらよろしくお願いします。そしてYouTube でねメンバーシップ始めました。ぜひこのねゆうゆうさんのポッドキャスト続いてほしい、もっとこういろんなアクティビティやってもらいたい、サポートしたいっていう方は、あの一人でも多くこのメンバーシップの方が増えてくれるとすごく助かります。嬉しいです。ということで皆さん引き続き応援のほど、そして日本語の勉強頑張ってください。それじゃあまたね、バイバイ。